スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井ロングです。
アシスタントの国分太鼓です。
もうね、11月終わりですよね。年取るの早いね。
嫌ですね
とにかく早いです ね、結構毎年同じようなこと言ってることは言ってるんだけど、
言ってます、
ね、もう1ヶ月ぐらいしかないですよね、これ。
もう慌ただしくなります ね。
今年はいろいろ大変な、はい、ね、年だったかなと思うんです、はい。まあ、京都はまだあれだったかな、それでもいろいろありましたね。
そうですね、
はい。今日もね、実はあの楽しいゲスト来ていただきます、はい、また後でご紹介します。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今回もね、クラリネット奏者でアコーディオン奏者という、はい、森健太郎さんに来てもらってます。
こんにちは。
前回に続いて、前回は、アコーディオンのね、始めたきっかけっていうか、出会いというか、いろいろ教えてもらったり、で音楽もねかけてもらって、結構いい感じで、
いいでしょ
う。また季節的にもこう秋の感じが、
そうですね、私がちょっと短調が好きなものですから今短調ばっかりですね。
そういうのもあるんか、今日はね、だから今どんな活動されてるとか、
はい、
まあ、もしね何かあればもっと先はどうするかとか、
そんなこと
長期的なねどうするのみたいな、そんな
どうしようかな
と特に今ね、結構フェイスブックなんか見せてもらってるんで、はい、結構本番の数も多くて、あっちこっちでやってるなっていうのがあってね、ちょっとそのあたりからお聞きしましょうかね。
そうですね、
基本は大体大阪のその摂津教の、
ね、最近はそうですね、高槻にお世話になっていることが多いですね。というのもですね、私がまだアコーディオン始めて、
はいはい、
人前で弾けるか弾けないかぐらいの時にですね、背中をボンと押してもらってですね、その摂津教ザールの併設カフェというのがあるんですけれども、そちらの、BGM でもいいから、ちょっと本番を定期的に作って、はいはいはい、修行でもしたらどうかみたいな意図でですね、背中を押してもらって。
いい機会ですね。
そうですね、まあでも私その当時1時間もレパートリーがなかったもんですからもう死にそうになりながら、クラリネットもちょっと間に入れながら、なんとか1時間 BGM タイム、カフェタイムを、もうかれこれ2年か3年はやってるんですね。
それが声かけてもらったというか、その背中を押してもらった時のアコーディオン歴は何年だったんですか？
2014年に、はい、の正月に買ったんですよ、だから多分3年ぐらいはね、川とかで修行して川でね、アコーディオン弾いてる変なお兄さんがいたんですよ、桂川でも鴨川でも。
あ、そうなんですよあ、そうなんですかね。
そうですね、
まあでもそういう場を作ってくれた人がいたら大きいですね。
それからそこからご縁も広がってですね、聞きに来ていただいた音楽家さんに誘っていただいたりとか、うちでも弾いてよというふうになったりとかして、徐々に高槻からやらせていただいておりますね。
なんかいろんな楽器の方とね、一緒にやってらっしゃるなっていう印象があって、
あ、そうですね、基本的にアコーディオンの譜面というのは、そんなにアンサンブルで、あの楽器とアコーディオンの楽譜みたいなのはそんなには置いてないので、置いててもとってもマニアックだったりしますし、基本的に自分で、あなたとやりたいとなったらちょっと楽譜を用意したり、相談したりしながら、だから誰とでもできるといえばできますしね。
あ、そうかそうか。なんか古典的なやつで決まったやつがあったりすると、ちょっと逆にやりにくいかもしれないね
そうですね、このアコーディオンはコード楽器でして、伴奏にちょっとだけ限られた部分があるんですね。もうドミソは固定されてますし、ドミシで固定されてたりするので、できない曲はちょっとできないんですけども、でも向いてる曲にはとことん向いてる感じですね。
アコーディオンに種類がいろいろあるんですか？
あ、その話いきますか時間が収まるかどうか分からないですけれども、
触りだけでも
あ、そうなの。
まずじゃあ右手の側のアコーディオンの種類ちょっとお話しますと、私が弾いてるのは なんでしょうね、囲碁の白と黒のボタンみたいなのが白と黒並んでて、ボタンアコーディオンって言うんですけども、まあピアノの形してるやつももちろんありますよね。まあ出てくる音は一緒で、まあ配列が違うだけなんですけれども、
なるほど、
左手の方はさっきも言いましたように、
うんうん、
まあ、コードなんですね。ドという低いドがあったら、その隣がドミソのボタン、うんうん、その隣がマイナーのドミソが出たりするんですけれども、この左手も好きなように弾ける、うん、魔術師のような楽器が存在していてですね、多分とっても難しいと思うんですけど、そういう楽器なら、まあ、理論上どんな曲でも弾けますよね。
でも左と右両方でしょ。
そうですね、まあ、割とその伝統的なコードを扱う方の私は楽器をまあやっていて、そうですね、
でずっと最初からその一応楽器はその楽器で練習をされてたりと。
そうですね、本当に今はちょっと亡くなっちゃいましたけど、はい、大阪の天神辻かな、ソハマミュージックさんというアコーディオンを扱ってるお店にお金を握りしめてちょっと買いに行ったんですよ。なんで買ったか無衝動買いのような感じだったんですけども、この中古の楽器ちょっと欲しいんですけどみたいな感じで行ったんですよ。もう私触ったこともないもんですから試奏もできなくって、もうちょっと弾いてもらえませんかねとか言って、
あ、お店の人にですか。
そうですね、
あ、そんな買い方ですか。
じゃあ隣でレッスンしてたアコーディオンの先生がすごい不機嫌な顔で弾いてくれて、あ、その音でいいですとか言って、その楽器を買ったのが初っ端始めですね。そうなんですよ、また重たくて重たくて持って帰れないかと思ったんですよね。ハードケースに入ったらもう20キロぐらい。
あ、そうなる。
死にそうになながら、もうなりながら持って帰って川で練習してたんです。
川で練習した。いいですね。
何の話でしたっけ。
はい、でももうね、いろんな人たちと迷ってるわけなので、ちょっとそのあたりも紹介をねしてもらったらどうかなと思って。
本当にたくさんの楽器の方々といろんな機会があるんですけれども、じゃあちょっと音源流していただきましょうかね。その中の一つで、そうですね、ラッパ2本とピアノと私という4人組でやってる、まあ、トリオがあるんですけども、ラッパラソロという名前なんですが、
じゃあお願いします。
はい、
はい、なんかあの楽しそうですね。
楽しいですね。
これあの、YouTube に上げた、
はい、
このグループで何曲かをつなぎ合わせたような動画を上げたんです、まあ、PV として上げたんですけども、はい、その中の私がアコーディオンを弾いてる部分を今2つ流していただきましたね。
YouTube でも見れると。
そうですね、
あのどうやって入れたら見つけやすいですか。
そうですね、私の名前を入れていただいてもいけますし、はい、ラッパラソルの名前でもいけますし、私 あのウェブからもリンクがありますし、
はい、なるほど、
ちょっと続きが気になる方、うん、この前にもいろいろやってるんですけども、ね、あのぜひ聴いていただければと思います。
いいですね。
あ、でこの、ね、はい、この中のピア今ピアノを弾いていただいた諏訪舞子さんという方と、今度12月9日にですね、はい、大阪の南千葉南千葉、
うん、南千葉
の吉州ホールさんというところで、はい、コンサートをさせていただきます。はい、諏訪舞子さんの先生の高槻のドンみたいな方なんですけども、八尋さん、八尋直哉さんと3人で、はい、この人もピアノで、
その人もピアノ
で、ピアノデュオと、
はいはいはい、
まあ、アコーディオンクラリネット、
あ、なるほど、
いろいろします。
なんかまた珍しい編成な感じですね。
そうですね、これこそどうなるんだろうと思ってたんですけど、
音がいっぱいな感じ
です。楽しそうな曲ですよね。
そうですね、まあ、ピアノの連弾とか、あの2台ピアノやったりとか、それぞれ私と諏訪さん、私と八尋先生という組み合わせもやりつつ、はいはいはい、最後は3人でズンちゃんズンちゃんやって、まあ、ピアソラとか、
あ、
や
ったピアソラとか、ね、
とか、まあ、耳慣れた曲ですね。クラリネット、はい、ポルカとかもやりますし、マイナーなところではラフマニノフの大きなピアノ二重奏もありますね。
それが12月9日ですね。
あとそうですね、はい、まあ、ソロでもちょっとやらせていただいてるんですけども、さっき言いましたあの雪橋でやらせていただいてるカフェタイムのカフェ BGM のからちょっと派生してですね、
はい、
あのまあ、高槻の原というなかなかの田舎ですから、バスで1本で来れるんですけどもね、バスの本数
駅から、
そうですね、10分に1本あります。
あ、なるほど、あ、それは便利ですね。
そうですね、うん、まあ、でもちょっと駅前でもやらせてもらおうかなと思いまして、 阪急高槻市駅の徒歩3分か5分ぐらいの圏内に、はいはい、高槻で昔なんだこれ、町屋さん、
うんうん、
古民家、うんうん、福寿屋さんという古民家が、はい、まあ、レンタルスペースをレンタルしてくれてるんですけども、そちらの酒蔵をお借りして、酒蔵でノスタルジックアコーディオンフライデーという企画をさせていただいております。
聞きに来ましたよ、
ありがとうございます。
お客さんとの、ね、こう距離感がすごく近くって、なんか古民家にパリが来たって感じですごい良かったんです。
もう本当に握手できるぐらいの距離感で、
うん、 それはもうアコーディオン、
これも、うん、クラリネット何曲か何分かだけ挟ましていただいて、
は
い、
ピアノも
ピアノはなしですね、で私一人でアコーディオンソロとクラリネットソロ
ですね。あらあら、
でもね、お客さんが ね、こう参加してる感じがねすごく良かったんです。なんかあのね、楽器体験もされてたんですよね。
そうですね、
楽しそうだった。
来ていただいた時は、うん、このボタンアコーディオンをちょっと触ってみたかったという人も来ていただきましたね。
なんか大盛り上がりでしたね。
ありがとうございます。
いいですね。はい、いや、あのなんかね楽しい、もともとあのね、もう10年以上前に知り合った人ではあるけど、うん、今やなんかもうなんか、うん、ミュージシャンですからね、これ、もう本当にいい感じですよ、
ね、
うん、もうますますね、活動活躍
願ってます。ありがとうございます、
はい、京都でもまたね、
そうそう、京都でもぜひね、
はい、いっぱい演奏、ね、宣伝して、
京都は街がたくさんあるから、
そうですね、はい、まあ、この収録日の次、はい、あ、次の日か、まあ明日と言っちゃっていいのか、はい、でも街屋でやらせていただきますね、
はい、はい、今回ゲストね来ていただきました森健太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回は来月の第2日曜のお昼です。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。